クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語らう番組です。一部不適切な表現があるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは今週のクリケットから話していきますか。
そうですね。
今週国内クリケットは確か、男子はジャパンカップが、を進める週って形ですかね。
そうですね。で、まあいろいろな地区でおそらく試合が行われたんだけども、ちょっと全部紹介するともう時間がなくなるので、拓郎が出た西関東の方からお願いします。
はい、私西関東で、ワイバンズとして試合に出てきました。試合のアナウンスというか、まあ、コロナの関係で日程の調整がギリギリになってしまったのもあったので、棄権するチームがちょこちょこ出てしまったっていうところはちょっと残念なとこなんですが、
そうですね、
まあ、なんとか2日間で6試合のスケジュールをクリアすることができました。まあ、関係者の方ありがとうございましたっていうとこですかね。
一番大変だからね。うちも、うちというかアドレも棄権せざるを得なくて、かなり迷惑かけてしまったんだけども、なかなか集めづらいね。
まあしょうがないっすね。まあこのシーズンだけってことで、はい、
はい。
で、2日目の試合は3試合が予定されてたんですけど、午前中にアサインされていた2試合は、残念ながら雨の影響で流れてしまいました。まあ、ですが決勝は、まあ、無事行うことができて、Y バンズの優勝で、西関東の試合は終わりました。
拓郎が所属している Y バンズ、
ま、そうですね。相手はありがとうございます。相手はセレンディブというスリランカの方が多いチームだったかなと思います。まあ、スコアとしては、Y バンズのセレンディブのバッティングで試合が始まって、62点オールアウトにして、Y バンズのチェイスは、1個ウィケット落として6点1オーバーで逆転なんで、まあ、結果から見るとかなり圧勝ですね。はい、はい。まあ、特に目立ったプレーはなかったですけど、ワイバンズはかなり守備が良かったかなと思います。ハーフチャンスを含めて、キャッチを落とさなかったのと、あとは、まあ、ランアウトが 2,3 個出たっていうのがあって、まあ、かなりタイトに収まって、まあ、楽々逆転っていう形ですね。
グラウンドコンディションが悪いのかすごいね。
いや逆にランアウトのところはバッツマンが滑ったとかはありましたけど、 あとはハードヒットしたボールが芝が重くて止まって、意外とフィールダーがの近くで止まっちゃったとか、
ま
あ、そういうのがあったので、
そういうの結構あるよ
ね。まあ、でもそういうの、はい、そういうのミスなく取れたっていうのは、まあある程度の実力なのかなとは思いますが。
素晴らしい。日本人のね、強みである守備力を生かした勝利と。
そうですね。まあどういう基準かわからないですが、Y バーンズはジャパンカップのパワーランキングで1位なので、まあ本人たちも笑っていますが、まあそんな感じでしたね。
はい、
ここで女子のクリケットってどうなったかわかります？
今日実はラウンドロビン、その予選ラウンドの方の最終戦と、あとその結果を受けてファイナルが午後に行われる予定だったんだけれども、グラウンドが差の2かなだったんで、水はけが悪いということで、もう両方とも午前午後ともキャンセルになって、一応リスケ扱いにはなってるけれども、うん、女子人集めが大変なんで、どうなるかなどうなるかなっていう感じ。
そうですね。直前のアナウンスになればなるほどどんどん厳しくなってくるのは、まあ男子も女子も一緒だと思いますが、まあ、運営側も選手側も頑張ってもらいたいですね。ぜひ
人集めはね、本人だけが頑張ってもどうにもなんないっていうところもあるんだけども、なんとかして試合はやってほしいなと、
はい、そうですね。まあ思うに試合数がやはり実力うまさとかに直結すると思うんで、うん、 試合する機会、上手くなりたい人は試合する機会を見つけてどんどんプレーしてもらいたいなと思います、
はい、
じゃあ日本国内はこんな感じですかね。
ね、一件だけちょっと話したいことがありまして、あ、
そっかそっか、はい、大事なことが、
大事なことがありまして、実は先週先々週あたりで富士グランドでジャパンカップ JCL 等があったんだけれども、そこで、うん、物置がもうひどいありさまということで大量に、懲罰出ました、発表されました。
おー、なるほど。その詳細はある程度発表しちゃっていい、詳細というかどんな規模の懲罰が発生したのかとかはここで聞けるんですか。
一応ですね、僕が懲罰委員会のパネルメンバーの一人に選ばれてまして、
はい、
で JCA のホームページからは、結果だけしか見れないんだけれども、うん、今日話せる範囲で経緯をお話しすると、はいはい、土日にかけて富士のグラウンドの方で試合がありましたと。
はーん、はい、
はい、で、多分ね6チームか7チームぐらいかな、結局その土日にその富士をグラウンドを使ったんだけれども、
はい、
まず古谷さんが富士のグラウンドの物置の鍵を管理していて、
はい、でありがたいです、
ね、ありがたい話です。で試合前後にその該当チームが返しに鍵をもらったり返しに行ったりするんだけども、まずその鍵がなかったと、
はい、はい、
返してくれなかったと。ともう一つが、テントが壊れてましたと。
はい、ありましたね、はい、
ありました。でさらに、物置のもう状態がぐしゃぐしゃになっていて、で多分腰の高さぐらいまで物置の中に乱雑に物が積まれてしまってたらしいと。
はい、
いうことで、これウォンバッツクリケットクラブのジャラド・シアラさんが管理しているんだけれども、もう、
はい、
もう激怒で、クラブ代表者のエヴァンさんを通じて、はい、クレームが入りましたと。
はいはい、
はい、でそのクレームを受けて、懲罰委員会の方で調査を始めて、で、まあ 各、
はい、
各キャプテンのヒアリングを行った結果、3、4、5、6、7、8、9、10人ぐらいかな、
はあ
の方に、期限執行猶予付き出場停止、またはもうそのまま出場停止処分などなどが発表されましたと。
うん、うん、なかなかの大事件で。
結構な大事件で、で、その富士のグラウンドの倉庫に関しては、もう以前からかなりその状態が悪かったりした時が結構あって、
うんうんうん、
で、その度に、その、ジャラドさんとかエヴァンさんとかがもう我慢して、
うん、
片付けてたと。で、JCA からその管理費は出てるとはいえ、もう全然、その、なんていうの、ボランティアに近いぐらいの報酬、うんうん、報酬で、そうそう、でもそれにかかわらず、まあ、何年も何年もやってくれていて、でついに堪忍袋の尾が切れたと、うん、で今回その、うん、今回というか、まあ、去年ぐらいからきちんとした懲罰委員会ができて、そういったこと、はい、そういったことを話し合える、機会も設けるようになったので、
はい、
はい、でリーグ全体の質を上げるという意味でもこういうことが必要かなということで、ちょっと厳しめの裁定になっています、
うん、なるほど。そうですね、まあ、クリケットはまあ何つったらいいんですかね、単なるスポーツというよりまあ教育的なプログラムの側面も多いと思うんで、うん、プレーが上手くなればいい、何しても許されるっていうことではないと私は個人的に思うので、うん、まあなんかそういう共有物をきれいに扱うとか、はい、グラウンドをきれいに保つとかっていうところもやはり重要ですよね。
そうね、まあね、当日雨降ってたりだとか、
うん、
そのいろんなチームが出入りしていく中でだんだんだんだん汚れが蓄積していってっていうのはあるんだけども、まあ、なるべくならみんなでね、うんうん、その協力し合いながらやりたいもんですね。
そうですね、はい、なるほど。でまあなんかその事件を受けて、今回の先ほど話した西関東の試合の前にもですね、一部、クラブの、代表者に向けてアナウンスがあって、まあ、3のですけど、 物置の整理整頓をしっかりするようにってアナウンスがあって、まあ、かなりしっかりできたという話は伺っているので、まあいいことかなと、注意喚起になって他の人がうまくできているのはすごいいいことかなと思います、
うんうんうん、まあ、あんまり神経質になられる必要はないけど、まあ、常識の範囲でみんなでやりましょうねっていうことで。
そうです ね、
グランド関係は今年は SICG の方でも1件あったんで、まあ、なるべく、まあ、懲罰委員会の方でこういった、うんうん、周知徹底することでだんだんだんだん改善していけたらなというのが趣旨です。
100% 賛成です、
はい、
海外クリケットについてさらっと言っちゃおうかなと思います、
はい、
IPL が15日の決勝が開催されて、はい、IPL ってあれか、前回話したインディアンプレミアリーグってやつですね。
20オーバーのプロリーグの最高峰。
最高峰、はい、間違いないです、
はい、
で、チェンナイスーパーキングスとコルカタナイトライダーズの試合が行われて、はいはい、まあ、チェンナイスーパーキングスが、まあ、圧勝という形で、
はい、
まあ、幕を閉じましたと。
おめでとうございます。結構強いもんね。 2回目か3回目ぐらいに優勝だっけね。
そうですね、結構お金持ちのチームで、うん、スター選手もいっぱいいる。まあまああんま詳しく話してもしょうがないですけど、ロートル多いイメージですけど、ベテラン、うん、経験がある選手が多いなっていう印象です。
はい
はい、まあいいかな。はい、
はい、
で、まあ、ちょっと話したいことはあれですよね、南アフリカがツイッターでやらかしたっていう、はい、
ゴシップ的な、みんな大好きなゴシップ的な情報なんですけども、うん、南アフリカの公式ツイッターの方で、試合に、おめでとうツイートしたにもかかわらず、試合に出た選手をメンションから省いてツイートしちゃって、みんなから怒られちゃったっていう事件があったそうです。
なるほど、そのオフィシャルな団体はやっぱりソーシャルメディア SNS に、まあ、ツイートするなり投稿するときは複数人確認をしましょうっていう、まあ、教訓ですかね。はい、
そうですね、まあ、緩いのはいいことだけども、まあ、あくまで公式ツイートということを忘れずにということですね。
そうですね、
はい、
そうですね、はい、まあ、世の中どこで炎上するか分かんないので、はい
はい、
やっていきましょう、
はい、
あとはワールドカップが始まりました。
祝開幕、今日からですね、
はい、おめでとうございます。はい、あ、これも、前のエピソードで話した20オーバー制のワールドカップですかね。
ホストは UAE とオマーン。
はい。で、ウォームアップマッチ、この収録している時点ではウォームアップマッチが大体終わって、
はい、
ちょうど開幕戦がやってる裏で我々収録してます。
はい、開幕戦はどことどこだっけ？
パプアニューギニアとオマンです。
はい、
前回の話で話した、まあ、我々日本とパプアニューギニアは、パプアニューギニアは同じリージョン、同じ地区のチームなので、
はい、
まあ、ちょっと我々今横でスコアなりをチラ見しながら、はい、気が気じゃなく見て、この収録を進めております、はい、まあ、結構みんな気になってると思うんですけど、どうやったら見れるのっていうワールドカップ。
動画で見たいもんね。
っていうのは、そうですね。まあ、その、文字、ライブスコアのテキストだけで興奮できる変態はそんなに多くないと思うので、そうですね。
じゃあ、動画ね、方法を探したんだけども、結局公式はないみたいで、もともと日本とヨーロッパ向けは ICC.tv っていう ICC のオフィシャル動画配信サイトで見れるんじゃないかなっていうのがどっかに書いてあったんだけども、結局蓋を開けてみるとそれもなく、
クリケット系のニュースサイトに上がってたりしたんですが、まあ残念ながら、ICC.tv には今のところ上がっていない、スケジュールにも上がっていない、はい、まあ、ちょっと見れないかなと。もし情報がアップデート、情報のアップデートがであれば、我々のツイッターなどで、共有できたらなと思いますので、
はい、ひょっとしたらね、本番の本戦が始まってからひょっとしたら始まるかもしれないし、なんかそれ
スーパー、はい、
はい、そこら辺の垂れ込みがあればお待ちしております。
そうですね、はい、はい、まあそんな感じで海外クリケットについてはこれで終わりで、まあトータルで 今週のクリケットも終わりってところで、はい、次のテーマに行きたいなと思います。
はい、
今日は何話しましょうか。
今日はですね、まあいろいろ話題には尽きないんですけれども、まず基本的なことからさらっていこうと思いまして、うん、クリケットのルールは何ぞやというとこから始めようと思います。
はい、まあなんかこのポッドキャスト始める前に、まあ、何人かにアンケートというか、聞き込みをしたところ、まあ、やはりちょっとルールよく分かんないなっていう初心者の方も見受けられたので、うんうん、まあいい機会なので、
はい、
まあ、超基本の基本は置いておいて、まずクリケットのルールの何て言ったらいいんだろう、構造みたいなところから説明できたらいいかなと思います。
はい、さらっとね、さらっといきましょう。
さらっと、
はい、まあそもそもそのクリケットのルールって日本語でなかなかなくて、はい、で大昔にクリケットのルール的なものが日本語で翻訳されたんだけども、結構ね、そのアップデートというか改訂を繰り返されるので、
うん、
そうなかなか多分みんな試合に出て実地で学ぶみたいなのが多いらしいので。
そうですね、
はい。まあ、じゃあそもそもクリケットのルールなんですけれども、これ正式には何と呼ばれているかというと、ローズ・オブ・クリケットと呼ばれています。
ローズ、法律、
法律の方のローですね。バラの方のローズではないと。
うん、
はい。で、まあ仰々しくローズなんて言っちゃうところが、まあ、伝統のあるクリケットらしいところ、らしいところなんですけれども。
そうですね、ルールズオブクリケットじゃなくて、
はい、
クリケットのルールって話じゃなくて、クリケットの法律みたいな、うん、まあこういう堅苦しさを好むスポーツでもあるっていうとこですかね。
そこですね、はい、
はい。
で、このロー項目から言いますと42項目に分かれております。
うん、
はい。で、
多いのかな
、うん、まあそこ野球とかと比べてもそこまでね、たくさん、
うん、
違うっていうわけでもないんで、まあこんなとこかなと。
そうですね、
はい。で、改訂は繰り返されてはいるんだけども、第何版とかいう呼び方は特にしていなくて、
うんうん、
はい、改訂された年の呼び方をされています。
例えば今だったら2021版とかになるってことですか。
最新版っていうのかな、最新版は確かですね2017年版の第2版で、最終的に2019年が最新版となります。
なるほど、はい。私も全部読んでるわけじゃないですが、はい、まあちゃんと定期的に自分の中でアップデートしてるなっていう確認になりました。そうなんですね。じゃあ、はい、このルールって誰が作ってるんですか。
はい、これはですね、プライベートクラブです。
うん？プライベートクラブ？
うん？
っていうと、例えばアドレみたいな、
アドレ、
ワイバーンズみたいな。
そうです。日本で言うと、マックスクリケットクラブが決めています。
最低の法律ができそうですね。
そうなんですよ。で、くしくも、
はい、
省略すると同じ頭文字の MCC、う
ん、ああなるほど、マックスクリケットクラブの略ですね、完全に。ですね、
メリルボーンクリケットクラブというクラブが決めています。はい。で、まあこれ経緯、まあ、軽くお話しすると、もともとこのクラブがなんか親玉的なクラブで、うん、イギリスの、うん、でそこがじゃあまあルール今ね不安と決めてたけども決めよっかということで、300年ぐらい前かな、ローズ・オブ・クリケットを決めましたと。
はい、
はい。でこれが国際的なスポーツになるに従って、国際団体 ICC という団体なんですけども、まあ、そこは統括するようになったにもかかわらず、うんうん、ルールに関しては MCC と、うん、あとその MCC が呼んだそのルールコミッティみたいな、
うん、
はい、日本で言えば横綱審議会ですね、横審が、
なるほど、
はい、適宜改定しています。
なるほど、
はい、
大相撲協会じゃなくて横綱審議会が横綱を決めると、は
いはい、そういうことですね、建前上。
なるほど、
はい、
まあでも建前なんですよね。
はい、 建前なんですけど、あのまあそのなんていうんですかね、そのスピリットクリケットスピリット的なものにのっとった改定が代替されてきていて、
うんうん、
そういった傾向にあって、まあ、その立ち合いの時に張り手するなとか、そういったこう、うん、スピリット的なものを鑑みて決められることも結構あります。
うんうん、
はい。
なるほど。
じゃあ、
はい、
そういったその1クラブの私的な改定で国際的にちゃんと通じるルールができるのかっていう、多分みんな疑問に思ってると思うんですけど、
まあ確かに全く文化の政治文化のなんだろう違いがある中で、
はい、
みんなにフィットするルールができるかっていう疑問はありますよね。
あります。まあ日本でねマックスがルール決めたのがみんなそれに乗っ取れるのかっていう、うん、そういう疑問が至極当然あると思うんですけども、
うん、
実はこれ日本の法律と同じで優先順位があります。
うんうん、
はい、
なるほど。
日本の法律だと、じゃあ例えば憲法が一番上、
うん、
その下に法律、
うん、
で政令省令みたいな感じで、
うんうんうん、
記述が矛盾した場合っていうのは上の方が優先されると、
うんうん、
いうことになるんですけれども、まあクリケットも全く同じで、まずローカルルール、
うーん、はい、
はい、グラウン各グラウンドによって定められているローカルルール、
うん、
はい、そして各大会ごとに定められているプレイングコンディション、
うん、
はい、でそしてローズオブクリケットということになります。
なるほど。
なのでじゃあ例えば MCC の方が一番分かりやすい例だと、 MCC の方のローズオブクリケットの方が バッターが怪我した場合、ランナーといってダイソーをつけてそのままバッティングを継続してもいいと書かれています。
うん、
ただしその下に ICC が決めているプレイングコンディションの中で、
うん、
例えば20オーバーの T20i、 それから50オーバーの ODI、
うんうん、
そこら辺の方にはランナーは認められませんとプレイングコンディションに書いてあります。
うん、うん、最近よく言われますね。
よく言われます。なのでまあ国際ルールは通例上ランナー、そのダイソーですねは認められない。で日本にも、うん、JCL、それからジャパンカップなどなどについては、うん、それぞれ独自のプレイングコンディションが決められています。
うんうん。じゃあ、ローズより下っていうか、ローカルにフィットした、国内向けの、はい、ルールが、JCL のページに載ってるよってことっすね。
その通り。なので、
うん、
JCL やジャパンカップをプレイする前は、そのプレイングコンディションを選手は読んでおくべき。
うん。
なんですが、
はい。
なんですが、ちょっとこれ問題として、
はい、
日本クリケット協会の大会情報の方から、大会のところのリンクをクリックすると、
うん、
右の方にですね、うん、はい、
はい。
今これ、ポッドキャスト聞きながら、スマホで見れる人は見てほしいんですけれども、
うん、
これ、プレインコンディションの方を、例えばクリックすると、
うん、
英語なんです。
おお、すごい。わからないです。
29ページ英語なんです、これ。
はい。
なんで、結構大変なんですけども、
うん、
頑張ってください。
まあ、頑張りたいですね。
って言われて困るんだろうけども、まあ、これのプレインコンディションも実は、毎年見直しが入れられていて、
うんうん、
で、多分、逐一翻訳していると、結構、お金でも人のリソース的にも大変かなっていうことで多分英語のままになってるのかなと。
はい、
はい、
まあしょうがないですね、運営上のその、うん、まあしょうがないってとこですかね。
しょうがないとしかね、うん、まあうちら運営じゃないからあのね、うん、言いたい方で言えちゃうわけだけども。
そうです ね
実情今日本で公式戦やってる人ってほとんどが英語も喋れるっていうことを考慮すると、まあこれが現実的な落としどころなんじゃないかなと。
そうですね、まあ今あれですかね、あの各種翻訳サイトとかが優秀になってきてるので、
うんうん、
まあそれをかけて参考に読んでみるのもいいかもしれないですね。
ですね、まあその分からない、うん、分かりづらいことがあればガンガンうちらに聞くなり詳しい人に聞いてみてください。
はい、はい、じゃあまあそこは諦めるか、英語勉強するかということで、はい、はい、まあルールの構造はこんなとこっすかね。
そんな感じですね。
クリケット点を取るスポーツとアウトを取るスポーツ、
はい、
まあどっちの側面もあると思うんですけど、
はい、
今回はアウトでいきますか。
アウトでいきますか。多分一番みんなに関係あることだもんね。
そうですね、
はい、
確かにバッティングしないやつはいるかな。点を取らないやつはいるんで、
まあそれはね。でもアウトにならないやつはなかなかいないからね。
なかなかいないですからね、はい、
はい、じゃあまずアウトなんですけども、
はい、
タクローがもう今パッと言える感じでアウトの種類って挙げられる？
ボールド、コート、
はい、
ランナウト、
はい、
スタンプと LBW、
はい、頑張れ、
オブストラクションフィールド、
はい、
ヒットザボールトワイス、
はい、
リタイアと、
はい、
やべ1個どこ抜けてんだ、
ピーン。
あー残念
残念、惜しかった。あと2つありまして、ヒットウィケットと、
はい、あ僕ヒットウィケットいきます。あはいごめんなさい
です。でこれ全部で10個かな、はい、で、これ多分うちらが現役の頃はもう1個あって、でそれがハンドルドザボールです。
うん、
では1個1個さらっと説明すると、
うん、
まずボールドはボーラーが投げたボールが後ろのウケットに当たってベールが落ちる、はいはい、
うんうん、
次、コートはバッターのバットに当たった後地面に落ちる前にフィールダーが捕球する、
うんうん、
次 LBW レッグビフォーウィケット、これはボールがバッターの図に当たって、で当たっていなければウケットに当たってただろう、ボールドになってただろうとアンパイが判断したらアウト。
うんうん、
はい、次ランアウト。ランアウトはバッターが打った後に、クリースに入る前にフィールダーがボールをウケットに当てたらランアウト。
うんうん、
はい、次スタンプド。スタンプドはボーラーが投げた際にバッターがクリースから外に出て打とうとしてクリスに戻る前にキーパーがウィケットを倒したらスタンプド。
うん、
はい、次リタイアド、バッターがグラウンド側に出たらリタイアド、はい、次、
まあ、バッティング放棄するってことっすよね。
そうです、もういいっすって言って、次、ヒットザボールトワイス、これは、バッターがボールを打った後もう一回打って外に飛ばして走ろうとした場合。
そうですね、はい、点数を取ろうとした場合ですね。
はいはい
はい、
はい、次、ヒットウィケット、ボーラーがボールを投げた後バッターの体の一部分もしくはバッターから落ちた防具などがウィケットに当たった場合。次オブストラクティングダフィールド、はい、これは、守備妨害ですね。守備しようとした選手を押したりとか妨害した場合、こちらがオブストラクティング・ザ・フィールドでアウト、う
ん、はい、
はい、次タイムドアウト、前のバッターがアウトになった後、はい、定められた時間内に次のバッターが来なかった場合、うん、
なるほど、
はい、以上となります。
ありがとうございます、
はい、結構長かったね。
長いですね、はい、でもこれだけですからね、逆に言うと。
確かに、
うん、そんなにかな。はい。じゃあ、ありがとうございます。どうしようかな。じゃあ、この中で、
はい、
起こりやすいアウトと、起こりづらいアウトがあると思うんですけど、まあ、馴染みのあるアウトと、そうでないアウト。
はい。
パーセンテージとか、なんとなくあるんですかね。
なんとなくあります。今、トップレベルのバッターになると、だいたい半分、うんうん、6割ぐらいはコートになる。
うんうん、
はい。で、残りの3割、もう 35% ぐらいが、
うん、
ボールド、LBW、うん、ランアウト、
うん。
スタンプド、
うん、
をこの全部で5つ、うん、で大体 99% ぐらいはカバーされます。
うんうんうん、なるほどね、は
い、で、まあ、残りの 1% 前後が、その他5つになります。
なるほど、レイアウトですね。
レイアウトですね、俗に言う。ちなみに拓郎はこのレイアウト見たことある？
レイアウトありますね。あ、まあ、結構ヒットザウィケット、
はい、
ヒットウィケットは見たことあります。
はい、はいはいはい
はい、結構当たる人多い気はしますね。
レイアウトだと一番多いかもね。
そうですね、多分多いと思います。プロでも、プロというか大、うん、なんだろう、テレビで放送されるような人たちの試合でも何個か見たことあるなって感じですね。
はいはいはい、きっとウィケットでね、あの YouTube の動画とかググると結構面白いアウトいろいろ出てくるんで、一回見てみるといいかもしれない。
僕が好きなのは、まあ、ちょっとコアな話ですけど、
はい、
インジマム・ウルハクっていうパキスタンの元キャプテンがスイープショットして体勢崩して、
はい、
腹であのスタンプをぶっ壊しちゃうやつが好きですね。
はい、あれはいいムーブメントでしたね。
そうですね、はい、あのちょっと太ってるキャラなので、
はい、今だと加工されて、うん、TikTok にね載せられる感じの。
そうですね、はい、前に行ったり後ろに行ったりしそうな、はい、
はい
ですね。
ぜひ皆さんググってみてください。
はい、
はい、その他は、
その他はリタイアドっすかね。
リタイアド、もういいやって。
はい、はい、まあその本当にリタイアドケース、はい、例えば佐野の過酷なコンディション、夏の佐野の過酷なコンディションの中で、
はいはいはい、
まあ本当にバッティングしてて、ね、熱中症か最近は、はい、熱中症になってしまって、
はいはい
はい、
あ、
まあ無理になってしまうみたいな、ま、
その場合は、その場合は
リタイアドハート、
リタイアドハートになっていてノットアウト扱いになりますね。
なるほど、戻ってこれるんだ、
はい、そうそうそうそう、怪我の場合は。
なるほどなるほど、はい、あ、まあただ病院に行ったら帰ってこれないからな、まあいいや。はい、あとはなんかの国内でやったでかい大会で、
はい、
某バッツマンが、
はい、
なぜかフラフラっとバウンダリーから出たっていうのを見たことありますね、
はいはい、自分で？
自分で何があったの？
グラウンド外に、
うん、バットが割れたとか？
あー、なるほど、
でフラフラっとなぜか
外に出て、
出てでアウトだよって言われて、まあ、日本代表だったらそれぐらいは知っといた方がいいんじゃないかなと私は思った気がします。
日本代表の方が
しかもだったと記憶してるんですよね。でその時私も日本代表にいて、びっくりしたのがそのルールを知らない選手が結構多かったっていう。
あー、なるほど。しかもリタイアの場合ってその守備のチームからのアピールが必要ないっていうのもちょっとね、
ああそうですね、うん、そうですね、まあその当たり前ですけどアウトってアウトですからね、あのグラウンドから出ることですからね。
確かに言われてみればそう、
あのボールドされてグラウンドから出なきゃいけないみたいなシチュエーションから来ると来てると思うので、うん、まあグラウンドから出たらそれはアウトですよねっていう。
なるほど、
気はしますね。
皆さんも気をつけましょう、
まあ、そうですね、まあ、今日ん昨日かの試合でも打ったバッツマンが、うん、あのボールが見つからなくなってしまって2人とも探しに出てってしまうっていう、
あらららららら、ら
多分アンパイも含めて私しか気づいてないですが私しか気づいてないので、別にそんなことでアウトになってしまうのもかわいそうかなと思って特に何も言わなかったですが、まあ皆さん気をつけないと、まあそのなんだろう、うーん、どうでもいい試合というか、
うん、
勝ち負けが重要でないとか、もう試合が決まってるみたいなシチュエーションだったら言われないかもしれないけど、
うん、
まあ、その競ってる試合とか、うん、その絶対勝たなきゃいけない試合とかだと、まあ、指摘されてしまう可能性 があるので、
まあ、上のレベルになればなるほどね、アンパイアもちゃんとルール分かっているんで、
そうですね、
アウトにされてしまうね。
うん、まあそんぐらいかな。あ、ハンドルとボールは見たことあるな。
は
あ、
ははあ、今では、オブストラクティング・ザ・フィールドに入った。
はい、はい、入ってしまった。あの頃はハンドルとザ・ボールは見たことあるな。はあはあ、なんだっけ、まあ普通によくある話っすけどね。
そうだね。
あ、まあそれはいいとして、あの、パッツに、ボールがあの挟まってしまうときってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それを取ったやつがハンドルドザボールになってるのを見たこともありますね。
はいはいはいはい、たまにあるね。
うん、でもあれって本当にって感じですけどね。
うーん、まあアンパイアの解釈次第だけども、今ではそれでアウトにする人はあんまいないんじゃないかな。
アウトに、あれアピールプレイじゃないっすよね。
ハンドルはアピールプレイ。
なるほど、はい、じゃあアピールするやつも悪い。
まあね、まあ、基本的にリタイア以外はアピールがないと、守備側からのアピールがないとアウトにできないんで。
なるほど、
はい、なんで、まあ、ボールドになってもアピールしなければアウトには本当はならないんだけども、あれも、まあ、技術的に言うとボールドになりました、バッターが諦めて外に出ました、アウトですみたいな感じになるかな。
そうですね、
はい、こんな感じですね。まあこのアウト一つ取っても話し始めると多分止まらないんで、うん、今日はここら辺に、ね、
本当はシュンさんのレアアウトとかも多分私よりキャリアが長いのであるんじゃないかなと思うんですが、まあちょっと時間的な都合でこの辺にしときますか、はい、
また今度のクリケット面白話あたりで。
そうですね、まあ必要なというか、聞きたい話があれば、まあ、それそちらについてもお便りフォームから送ってくれると助かります。
お待ちしております。
はい、じゃあこの辺で今日は終了にしますかね。
そうですね、
まあ、先ほども言ったんですが、解説してもらいたいトピック、ご意見ご感想は各種 SNS お便りフォームに、にて受けたまっております。
はい、
このポッドキャストは試合に向かう途中で車の中、電車の中で聞けるように毎週金曜日の夕方から夜に更新できれば良いなと考えておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今週は以上となります。また来週。
また来週。